5、市政に対する一般質問ダイジェスト。和光市のこんなことを聞きました。一般質問とは、市政全般について各議員が様々な角度から執行機関に対し、事務の執行状況、及び将来に対する方針等について報告、説明を求めて質問するものです。市民要望を交えながら、議員自身の意思に基づいて質問することにより、より良き方向へ執行機関の回答を引き出していくもので、各議員が力量を発揮する場でもあります。発言順位の順番で並んでいます。各欄には議員の顔写真があります。組織開発・人材育成・キャリア採用強化に向けた施策、内田彩、和光まちづくり市民の会。質問。採用強化に向け、職員からの紹介により人材を採用するリファラル採用。退職者のアルムナイネットワーク。専門職を対象とするジョブ型といった新たな採用方式の導入について市の考えを伺います。中、用語解説。アルムナイネットワーク。アルムナイとは、卒業生、同窓生を意味し、自社の退職者のこと。アルムナイネットワークは、その自社の元従業員で形成されるコミュニティを指す。中終わり。総務部長答弁。ジョブ型採用は、現在、弁護士や最高デジタル責任者など、任期付き職員として実施しています。リファラル採用は、有効な方法の検討を、アルムナイは意義のあるものと考えており、今後検討してまいります。その他の質問、教育費、選挙、シティプロモーション。和光市内にある米軍アンテナ基地の早期全面返還の交渉状況を問う。赤松雄三、和光まちづくり市民の会。質問。和光市は平和宣言で戦争は二度としないと謳っています。米軍基地の全面返還交渉について市長の取り組みを聞きます。市長答弁。基地の周囲に住宅、国の施設、小中学校、病院等があり、基地の存在で地域の分断が町づくりの障害となっています。今後も積極的に要望活動し、基地返還を進めたいと考えています。その他の質問。和光高校の跡地利用、自動運転バス導入と、ホンダ技研との自動運転実証実験の協定、視聴者、サンアゼリア空調設備とトイレ改修、外観上部広場活用等。子育て支援における電子母子手帳の導入について、斉藤幸子、公明党。質問。電子母子手帳は、災害や救急時に紙の母子手帳が手元になくても、マイナ保険証で認証することで、医療機関が必要な母子情報を確認でき、母子の安全確保に大きく寄与します。また、父母間の情報を共有でき、父親の育児参加を実現します。本市として早期導入の見解を伺います。市長答弁。安心して子供を産み育てられるまちづくりに資する重要な施策と認識しており、可能な限り早期の実現を目指し、導入に向けた検討を進めてまいります。その他の質問。行政の連携、市民文化センター、ケアマネジャーのシャドーワーク問題と対応。富澤啓二、公明党。質問。ケアマネジャーが何でもやと誤解されることを防ぐため、業務範囲の適切な周知が重要です。本市では市民向けにどのような啓発を行っているのか伺います。中、用語解説、シャドーワーク。ケアマネジャーのシャドーワークとは、利用者の生活に不可欠であるにもかかわらず、報酬が発生しない業務で、 具体的には通院同行、公共料金の支払い代行、買い物、申請書類作成などが挙げられる。中終わり。健康部長答弁。長寿安心課窓口で配布する冊子、みんなの安心介護保険に、ケアマネジャーの役割として、ケアプラン作成や事業者との連絡調整を明記し、周知しています。その他の質問、DX 推進方針2026から2030、決算カード、一般会計等、貸借対照表等、低入札価格調査制度の運用が市内事業者への大きな負担になっていることについて、鎌田康春、無所属の会、維新。質問、低入札価格調査制度の本来の趣旨や、市内事業者の適正な利益確保と持続可能な経営環境を守るため、制度運用の見直しに向けた今後の方向性について伺います。企画部長答弁。課題を精査した上で、競争性及び透明性、公平性を確保しつつ、入札契約適正化法の要請に基づくダンピングの防止が図られるよう、制度運用の見直しについて検討してまいります。その他の質問。共同親権導入後の体制。介護保険。災害時の保育所、幼稚園への支援。学校給食等。学校施設。学校の校庭等の土ぼこり対策について。内山恵子、緑風会。質問。校庭の土ぼこりが住宅敷地内へ飛散することにより、車や洗濯物への付着等、近隣住民の生活環境への影響が懸念される。何らかの対策が必要と思われるが、対応について伺います。教育部長答弁。主に散水による飛散防止に取り組むほか、防砂ネットを設置する等の対策を行っていますが、現在も苦情をいただく箇所もあるため、対策を幅広く検討し、近隣の方や教職員の負担軽減を図っていきます。その他の質問、地区社会福祉協議会、防災等、道路整備や歩行環境の改善を進め、高齢者や子育て世帯が安心な街づくりを、伊藤妙子、公明党、質問、白子三丁目市場通りの歩道の側溝、舗装の段差の解消、大型スーパー開業で利用が増えた谷中随道のバリアフリー化、勾配緩和、スロープ整備など改善をお願いします。建設部長答弁、ご指摘の歩道は緊急性が高く優先順位が高いので、順次修繕工事を進め、谷中随道は実現可能な安全対策、手すりや視認性向上を検討してまいります。その他の質問、HPV ワクチン接種の個別通知、RS ウイルスワクチン妊婦接種、高齢者肺炎球菌ワクチンの種別変更、共同養育の推進、包括的性教育の充実、国家斉唱において教職員が規律・斉唱する根拠は何か。岩沢祐樹、無所属の会、維新。質問、学習指導要領に基づき実施されている小中学校における国家斉唱の際、教職員が規律・斉唱を行う根拠は何ですか。教育長答弁、法令上の権限を持つ各学校長が発する職務命令によるものと認識しております。質問、教職員が学校長の発する職務命令に従わなかった場合、懲戒処分の対象となり得ますか。教育長答弁、職務上の服務義務違反として懲戒処分をすることができるものと認識しています。その他の質問、 第51回衆議院議員総選挙への対応等、医療的ケア児支援、在宅レスパイト事業の早期実現を、町鳥よし子、新しい風、希望。質問、在宅レスパイト事業経費の2分の1は国、4分の1は県の補助があり、市の負担見積もりは50万円弱です。日夜問わずケアするご家族の切迫したニーズに応える施策が、選択と集中の方針のもと、採択されていない理由を伺います。市長答弁。限られた財源の中でバランスを考慮した判断ですが、今回事業の必要性は十分認識しているので、今後導入に向け検討してまいりたいと思います。その他の質問。保育所等職員による虐待防止、障害福祉事業所への調査・指導等、情報公開条例の運用等、いじめに関する児童・生徒へのアンケート調査の和光市での実施について、菅原満、新しい風・希望。質問、1月14日付で文部科学省から SNS 動画投稿等の事態を受け、各学校でのいじめについて緊急の要請への対応の状況を伺います。教育長答弁。各学校の対応状況については、全校でアンケートや聞き取りによる確認を実施したことを把握しています。これまでも各学校で一人一人の心の状況に丁寧に寄り添ってまいりました。国の通知を踏まえ、今後は端末を活用した心の観察など、新たな取り組みについても検討を進めてまいります。その他の質問、DX 行政改革、難病への理解啓発等、公共施設予約システムの利便性の向上について、渡辺達之、緑風会、質問、施設利用での仕組みを改善することで、文書管理も含めた職員の負担軽減につながります。作業効率の見直しについて、市の見解を伺います。総務部長答弁。デジタル技術を活用して、オンライン登録申請を実施するなど、団体登録の仕組みを DX 化することで、ペーパーレスや文書管理コストの削減などにつながると考えておりますので、今後の課題として検討してまいります。その他の質問、公共交通、不祥事。総合型地域スポーツクラブを核とした地域スポーツ政策について、片山義久、緑風会。質問、多くの自治体で設置が進む中、和光市には総合型地域スポーツクラブが一つもありません。部活動の地域展開の受け皿としても期待されており、設置に関する現状を伺います。教育部長答弁。令和8年度から活動を希望する団体からの相談を受け、立ち上げに向けて調整を進めています。その他の質問。投稿班のあり方と安全対策、投票所への移動に関する支援、消防団の消防ポンプ車双方のあり方、上下水道事業における DX 推進等、誰一人取り残すことなく医療にアクセスできる和光市であるために、吉田育代。質問、和光市において国民健康保険法施行令28条の6を適用したケースはここ5年間でありますか？健康部長答弁。保険税を納付することができない特別の事情について定めた第28条の6に該当したケースはありません。質問、国民健康保険運営協議会における和光市の役割をお示しください。健康部長答弁。市は諮問事項の答申を受ける立場であり、 答申は尊重するべきものと考えています。その他の質問、カーボンニュートラル関連政策、介護保険制度、敬老祝い金等。和光高校閉校後の跡地利用について、吉田武史緑風会。質問、和光高校閉校後の跡地利用について伺います。企画部長答弁、和光高校の跡地利用につきましては、令和8年3月末までの回答期間を見据えて、当該土地にどのような公共施設が必要となるのか、全庁的な検討を進めてまいりました。こうした検討を踏まえ、2月17日の政策会議において、利活用の方針として、道の駅を主とした地域振興施設とすることを決定しました。その他の質問、学校教室の管理、いじめ防止対策、物価高騰対応支援、チームオレンジの状況等について、自治体の自主財源を確保するため、債権による基金の計画的な運用を、萩原啓一、質問、本市も債権による基金運用を始めました。定期預金より高い利息を得られるが、最近の市場金利上昇で保有債権の価格が下落し、含み損を抱える自治体が増えています。基金取り崩しで満期前に現金化を迫られる事態などに備え、運用基準を具体的に設定し、計画的に運用してください。会計管理者答弁、基金総額は約61億円で、利率 1.1% の2年国債1億円と、利率 1.469% の3年 UR 債券1億円を購入しました。現状、債券運用の割合や償還期間の上限は設けておらず、運用基準の改定や運用計画の整備を検討します。支払い月のずれを是正するために、3億円の損害負担を被保険者と市民に負担を求めることについて、松永康江、質問、市の不正な手続きによる木ずれで、市民には全く責任はないのに、3億円の損害が強いられ、さらに第10期で保険料が大きく増加する可能性も示唆されていますが、市民に負担を求めるという判断しかなかったのか伺います。健康部長答弁、市に損害は発生していませんが、3億円の損害は一般会計から介護特別会計に繰り入れし、2億1000万円を広く市民の方々にご負担していただきました。その他の質問、行政保安員配置、電気設備安全管理、障害者と家族への支援、内部統制、防災施策課題と論点等。